聖書をお読みします。ヨハネの福音書1章35節から。その翌日、ヨハネは再び2人の弟子と共に立っていた。そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。2人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについていった。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳すと先生、どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスが泊まっておられるところを見た。そしてその日イエスのもとにとどまった。時はおよそ第10の時であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳すとキリストに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれます。その翌日、イエスはガレアに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。彼はベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。ピリポはナタナールを見つけて言った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何か良いものが出るだろうか。ピリポは言った。来て、見なさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。見なさい。まさにイスラエル人です。この人には偽りがありません。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは答えられた。ピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えられた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったから信じるのですか。それよりも大きなことをあんたは見ることになります。そして言われた。誠に誠にあなた方に言います。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります。この箇所から弟子に招くと題しました御言葉を味わっていきます。今日はですね、後半に登場していますこのナタナエルについて味わっていきたいと願っています。ナタナールの名はですね、聖書を読んだことがある方にはですね、まあ、よくこう知られている名前、心にですね、止まっている人ではないかと思います。でもですね、ナタナールのことを私たちは本当にこうよく知っているでしょうか。どうなんでしょうかね。私たちはあまりこうナタナールをこの箇所から知ったつもりでいますけれども、本当は知らないのじゃないか、まあ、そんなことをですね、今日の箇所をですね開くときに思いました。それでもう一箇所ですね、続けて聖書をですね開いていただきたいと思います。同じヨハネの福音書の21章の2節、2017番は後ろの方229ページです。ヨハネの福音書の21章の2節をどうぞ開いてください。こちらも私の方で読ませてもらいます。ヨハネの福音書21章2節、シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に2人の弟子が同じところにいた。ここにナタナエルの名前があります。今日の箇所ヨハネの1章の45節にですね、初めてこのナタナエルの名前が登場します。そしてイエス様とナタナエルはですね、もう大切なこう会話をこう交わされるわけですよね。でもですね、例えばマタイの福音書の10章の2節から4節というところには12人の弟子の名前が記されていますけれども、そこにナタナールさんの名前はありません。でまた 同じように12人の弟子の名前を紹介してくれています。マルコの福音書3章16節から19節、こちらの方に記される12人のお名前の中にもナタナエルの名前はないんですね。まあ一つのこれ説としてですね、トマスとバルトロマイ、まあ、セット2人でこう紹介される12人の弟子なんですけれども、このバルトロマイ、ピリポとバルトロマイと言われたりしますけれども、このバルトロマイが、2人セットで紹介されているこの時を見て、まあ、バルトロマイがナタナエルの別名ではないかという説があるんですけれども、まあ、はっきりこうしたことは私も調べることができませんでした。まあどちらにせよ、ナタナエルの名前は12人の弟子を紹介するときには記されておらず、このヨハネの福音書にだけこうして1章と21章で登場する人物、弟子だということになります。まあ、それこそですね、イエス様を裏切ったとまで記されるイスカリオテユダの名前が12人の弟子と一人として紹介されるところに、このナタナエルの名前はないということは、まあ、特徴があるかなというふうに私は感じています。そして、ヨハネの福音書、今日の箇所を1章に登場してから、まあ、次にナタナエルの名前が登場するのは、先ほど開きましたヨハネの21章。イエス様が十字架の死から蘇られたその後のことなんですね。この時、まだまだ弟子たちの心は弱っています。ですね。イエス様を十字架を目前にして見捨ててしまったとの思いから傷ついたままであったですね。立ち直るというところまで行かず、弟子としての積極的な活動ももちろんまだ始まっていません。そして昇進の弟子たち、まあ、ペテロが漁師であったということもあるのでしょう。テベリアの湖に出かけて行き、そこで漁をした、まあ、その場にはナタナエルさんはいたわけです。シモン、ペテロ、デドモと呼ばれるトマスと、丁寧な名前の紹介に続いて、一章で記されたように、ガリラのカナの出身のナタナエルだと、その名前が登場します。で、ここには他にゼベダイの子たち、他に二人の弟子が同じところにいたと記されています。それこそ、他の二人の弟子というだけで名前が記されない方に比べると、ナタナエルの名はここではっきりと記されるわけですよね。当然この書き方はナタナエルが偶然この場所に居合わせた人というのではなく、12の弟子たち、ペテロたちと一緒にこの時まで行動していたということを示します。そしてペテロたちと一緒によみがえられたイエス様とお会いをして、主のよみがえりの証人となったというわけです。この夜、ペテロたちは一晩中頑張っても、プロの漁師であったその過去を持つ人たちなのに一匹の魚も取れませんでしたですね。ところが主の言葉に従って網を打ったところ、153匹の魚が取れた。その目撃証人者の一人とナタナエルはなっています。これは今日の箇所ヨハネの1章50節のですね、まあ、それよりも大きなことをあなたは見ることになりますと、イエス様の言葉の通りに主を信じる者としてよみがえりのイエス様の証人となった、大きな恵みを見たんだということ、まあそう考えますと本当に不思議ですよね。お名前がわざわざナタナエルと紹介されているのに、その後は全く登場しないで、まあ最後の最後、よみがえられたイエス様の証人の一人として、まあ、それも弱っている、まあ、ペテロたちと一緒にいて登場する。救い主であり、十字架の死からよみがえられたイエス様の証人、それがナタナエルです。そして、ナタナエルは本当に興味深い人だなと思いますのは、今日の箇所、1章46節ですね。イエス様にお会いするとき、まあ、最初にですね、口にした言葉、ナタナエルが口にした言葉はなんと、ナザレから何か良いものが出るだろうかなんですね。まあ、彼もガリラの出身ですから、まあ、地方から何か良いものが出るのかっていう思いがあったのかもしれません。でも友人であったであろうピリポがですね、まあ、それこそ興奮した声で、旧約聖書にこう予言されている救い主に私は会ったと語りですね、まあ、それはナザレのイエスだ、 あのヨセフの子のイエスだと語る言葉に対して、まあ、冷静にと言ったらいいでしょうかね、何か良いものが出るだろうかと答えたわけですよね。で、こういう場面他にもあるんですね。もう一箇所、ヨハネはですね、7章の41節、42節をどうぞ開いてください。194ページ、ヨハネの福音書の7章の41節と42節を読みます。別の人たちは、この方はキリストだと言った。しかし、このように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか。42節、キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村、ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。こうしてイエスのことで群衆の間には分裂が生じた。ですね。まあ、似たような会話、論争がここにあります。ね。ある人がこの方はキリストだと言うと、別の人がキリストがガリラヤから来るか、出てくるんだろうかと、イエス様が生まれ育った地域のことを問題にする人が発言するわけです。するとまた別の人が、ダビデがいた村、ベツレヘムから出ると聖書が言っているではないか、こう発言をする。そして最後に言いました43節では、このことで群衆の間に分裂がこう生じた、記します。ある人は、旧約聖書の一部を聞いて信じます。ガリラから救う主は出ないと信じています。別の人はダビデの村から出ると書いてあるんだと信じています。こうしてイエスを信じるのかどうか振り分けられていったわけです。今日のですね、一章の箇所では実は大切な言葉がピリポのその語った言葉の中にあります。46節のですね、ナタナエルのですね、何か良いものが出るだろうかというその反論、異論を聞いてですね、ピリポはそれに対して直接答えるのではなく、来てみよ、命じてるんですね。まあそんなこと言ってないで来てみよ、こう命じるわけです。で、この場合、まあ、ナタナエルは実際イエス様に会うわけですが、まあ、私たちも聞きかじった聖書の言葉ではなく、教会にイエス様の礼拝の場へとこうしてやってきて、そしてイエス様を見るのです。見るというのは聖書の言葉を聞いて従ってみるということで、果たしてその通りなのかどうか、まあ、自分で確認をし体験をするということです。そしてイエス様はこんな発言をするナタナエルですね、まさにイスラエル人です、この人には偽りがありませんと語ります。まあ生粋のヘブル人、生粋のイスラエル人だと褒めたということではなくてですね、イスラエルの誠を信じて偽りを言わない人だ、偽りなく歩む人だと評価してくださったわけですよね。そして続いてこのナタナエルがですね、ピリポに声をかけられた時には彼がイチジクの木の下にいたということを指摘します。するとその言葉に驚いたナタナエルがイエス様に向かって、先ほどの発言とは一転して先生と呼び、先生あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です、こう告白をするんですね。するとイエス様は、まあ、先ほど紹介した通り、イチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったから信じるのですか、それよりも大きなことをあなたは見ることになると51節の言葉を語られる。そしてナタナエルはよみがえりのイエス様にお会いし証人となります。まあ大きなことを見た、経験したんです。そしてこのナタナエルを思うときにですね、興味深いなと思ったことが私今日の箇所から2つあります。一つはですね、イエス様は50節でナタナエルにあなたは見ると声をかけた後、ナタナエルは何も発言しないんですね。ピリポに言われてすぐ反応して言葉をかけ、またイエス様に声をかけられて神の子ですと告白したのを最後に何も言わない。で、二つ目にはナタナエルがここでやはり大切な発言をして、イエス様からもまた大切な言葉をいただいたにもかかわらず、この後全くこのヨハネの福音書にも登場しないということ。この私が感じた二つの、まあ、興味深いなと思うことは、このナタナエルが、まあ、21章で ペテロたちと一緒にいたこと、そしてよみがえられたイエス様と、まあ、会った、救い主イエスを見たということで納得をしました。ナタナエルはイエス様がこの1章50節で自分にかけてくださった言葉を信じて、大きなことを見るということを待ち望んで、イエス様と一緒にこの後歩んだ人だということがわかります。そして何も発言をしなくても、イエス様とその証人となることをテビリアの湖にいるということで、その姿で証人となってくれたということ、これがこのナタナエルにですね、イエス様の弟子としてのナタナエルに与えられた使命だったと思います。何かいろんなことを口にするとか、いろんな場面に登場するのではなく、ナタナエルはこの1章と20章に登場してイエス様の弟子として従い通し、また証人となった。それで彼が与えられた使命、招かれているその弟子の使命を果たしたということ、そのことをですね、この最初の時から一緒にいたこの福音書の著者ヨハネは知っていました。だからあえてこの2箇所にだけナタナエルとこの名を出したのだと、そう私は今回感じました。私たちはこの12人の弟子には加わりませんですね。ペテロと一緒に活動するということはないわけですけれども、私たちはよみがえられたイエス様の証人です。イエス様が救い主であることを信じて証言するキリスト者であり、間違いなくイエス様の弟子なのです。私がイエス様の弟子でしょうか。弟子です。ナタナエルはじめ自分の知識から、ナザレから良いものが出るであろうかなどと思っていました。自分の価値観だけで聖書を読んでいたわけです。しかしそんなナタナエルをイエス様は選び出して、偽りを言わない、そして一度信じたならば、その後目立った活躍をしなくても、偽りのない主の弟子として救い主の大きな技を見る、その人になると、このナタナエルを弟子として招かれたんです。イエス様の価値観でナタナエルを選ばれた。そしてですね、私たちもイエス様に会うそのですね、恵みを与えられているということ。私たちも小さな存在ですが、イエス様がイエス様の価値観で私を選び出し、あなたを選び出し、弟子に招いてくださっている。そして私たちは大きなことを見るということになります。この51節になります。神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになると、この言葉は、私たちが礼拝を捧げるとき、主が今も生きておられること経験し、また私の祈りが神に応えられることで、御使いの上り下りするのを見ることになるというのです。まあ、最終的には、私たちは終末の日に、これまで人が経験したことがない新しい天と地が創造されるのを目撃し、再臨のイエス様に、まあ、この時のナタナエルのようにこうお会いできるのだということ。先週、荒野の誘惑の箇所、マタイの福音書4章のですね、前半を味わいました。あの箇所に続く4章の18節からは、まあ、ガリラヤ湖でシモン、ペテロ、そしてアンデレ、続いてヤコブとヨハネが、まあ、その時漁師をしていましたけれども、イエス様に招かれて、まあ、弟子となっていくことが記されています。まあ、今日のヨハネの箇所には、アンデレが実はバプテスマのような弟子であって、そのヨハネがイエス様のことを神の子羊と呼ぶのを聞いて、イエス様の後をついていって弟子となったことを記します。マタイの福音書には記されていないことをヨハネはここで明かします。その上でイエス様が続いてピリポを招き、そのピリポがナタナエルにイエス様を紹介したことを記します。ピリポをですね、イエス様が見つけたというの3節は記します。またピリポがナタナエルを見つけて、イエス様はピリポがですね、ナタナエルをイエス様に紹介する前に、イエス様の方からナタナエルを見つけて、弟子たちに見なさい とこうナタナエルを紹介するんですね。マタイの箇所とこの今日のヨハネの箇所を見ますと、まあ、イエス様の弟子となっていく人がですね、それぞれふさわしい形でイエス様に見つけられ招かれているということを教えてもらいます。そして招かれた人がその招きに応じ、その応じた時にその人はイエス様の弟子となり、その日からイエス様の弟子として歩み通すのだということがわかります。ナタナエルはピリポから初めて聞いた時、それまでの自分の聖書の知識や価値観、自分の持っていた価値観でのみ判断をして、何か良いものが出るだろうかと口にしてしまいます。しかしテベリアの湖畔までナタナエルは従い通しました。そしてテベリアの湖畔でよみがえられたイエス様と再会をしたあのナタナエルは、そこにトマスがいましたですね。彼はまた聖書にほとんど登場しない弟子の一人です。トマスといえば、あの十字架の死から3日目、イエス様がよみがえられた時ですね、日曜日、ペテロたち他の弟子たちが家の中でイエス様にお会いしたと、もう興奮して語った時、そこにいなかったトマスは、まあ、自分で確かめなければ信じませんと言ったあのトマス。あのトマスもこの時テベリアの湖畔にいて、よみがえられたイエス様の証人となりました。そう思いますと、ここにトマスとナタナエルの名前があるのは興味深いとやはり思うのです。他の人の言葉に流されないで、いい加減な同意なんかしない。自分の意見を持ち、でもそれは時にはこう少しばかり堅くなであったり、偏った足りない価値観であったかもしれません。しかしその人がイエス様と本当に出会い、交流を持つことで信じて、その後はずっとイエス様の言葉に従い通す人となった。それがこの1章と21章から分かることではないでしょうか。イエス様が見つけ出し、それを招かれたその時にですね、その時にその人が素晴らしい弟子であるという人を選んでおられるのではなく、その先の日にもイエス様を従い通してイエス様の弟子として歩む人をこう招かれています。42節のところ、今日のところでですね、シモンを見つめてケファ、ペテロだですね。まあ、その意味はですね、固い輪だって言うんですね。まあ、ニックネームをつけたと言ってもいいでしょうか。この後もですね、シモン、ペテロ、ケファですね、本当にこう失敗の多い人ですけれども、彼もこのテベリア湖でイエス様ともう一度お会いして、イエス様と深い交流を持ち、その固い岩とイエス様が名付けてくださった通り、固い信仰を持って多くの人にイエス様を紹介し、イエス様のもとへ連れてきます。そして殉教の日まで従い通しました。ナタナエルも大きなことを見るというのはですね、一軸の木の下にいたとですね、自分のことをイエス様が遠くからこう見通したなんてことを経験するも、もっともっと素晴らしい主の恵みを、まあ、救いの恵みを目撃する人になるのだと声をかけられていたのです。そしてその通りに、イエス様の十字架の後もペテロ、トマス、行動を共にしてテベリアの湖畔でよみがえられたイエス様と会うという大きなことを見たのです。そして証人となりました。これが大きいことだと思いますね。自分の価値観やそれまでの知識、経験だけで救い主を判断したナタナエルが、イエス様の言葉を聞いて、そこから変えられ、イエス様の言葉に従い通したということは、この1章と21章、同じヨハネが記したこの書き方から分かりました。あなたも私もイエス様に見つけていただいた一人です。そして私についてきなさい。大きな恵みを見せてあげようと声をかけていただいた一人なのです。心からの礼拝を捧げ、御霊に導かれて真剣に祈り、主の恵みを自分の生活の中で経験して、そしてそれを証しをしていきましょう。聖書に2箇所だけ登場するナタナエルですが、 彼はイエス様から受け取った恵みはとても大きく、その大きな恵みは、あなたも私も受け取っている大きな恵み、同じ恵みです。私たちこのナタナエルに続くイエス様の証人となって、この1週間を歩んでいきましょう。お祈りをさせていただきます。祈ります。アブラハムの神、天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今日も私たちを導き、恵みを注いでくださっていることを感謝します。アブラハムは行く先も知らないまま、あなたの言葉に信頼して足を進めました。あなたはそのアブラハムの信仰を受け取ってくださり、彼を義としてくださいました。はじめは独りよがりな聖書理解、神様を求めていたのがナタナエルではなかったでしょうか。けれどもイエス様はそんなナタナエルを愛して見つけ出し、弟子としてくださいました。私が神様を、私がイエス様を選んで見つけたのではなく、イエス様がこんな小さな私を見つけ出し、弟子へと招いてくださったのです。弟子に招かれるという恵み、ナタナエルに与えられた大きな恵みが今私たちにも与えられていることを感謝します。この礼拝から始まる1週間、イエス様に深く結びつき、イエス様の言葉を私の生活の土台としてしっかり歩めるようにと願っています。また朝に祈ることも身につけていくことができますように、いつもいつでも祈る私となれますように、聖霊様助けていてください。そして祈りを通してイエス様をより深く知ることができるようにと導いてください。この祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお祈りします。アーメン。はい、それではもう一度ですね、賛美をしていきましょう。